声の広報、県からの便りです。平成29年9月号、発行、群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600、目次、県の人口と世帯数、特集、いざという時のために、地域防災力を高めよう。知事コラム、赤いたすき、富岡製糸場物語。群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、今月号はお休み。県民リポーターだより、アガパンサスの花。インフォメーション。県ラジオ広報番組のご案内。群馬交響楽団定期演奏会。9月は認知症理解促進月間です。群馬マラソンの開催と交通規制のお知らせ。ロングトレイルの名称が群馬県境稜線トレイルに決定。県議会第3回定期定例会。不動産合同購買を実施します。スクールカウンセラー。県立学校実習助手、寄宿舎指導員採用試験。ロシアフェスティバル in 群馬。救急の日記念講演会。イベント情報。揚げ船八田川めぐり。頑張る群馬の中小私鉄フェア。伊勢崎花火大会、追神温泉そば祭り、編集室独り言。以上、目次を終わります。県の人口と世帯数、県移動人口調査、平成29年7月1日現在。県人口、195万9332人、対前月。-341人、男96万7704人、女99万1628人、世帯数78万9444世帯。特集、いざという時のために地域防災力を高めよう。昭和22年9月に発生したカスリーン台風は、利根川を決壊させ、関東全域に甚大な被害をもたらし、県内で592人が亡くなりました。また近年でも、豪雨による河川の氾濫や土砂災害などが全国各地で発生しています。災害はいつどこで起こるかわかりません。災害の恐ろしさを改めて認識し、普段から備えておくことが大切です。増える大規模災害。近年、全国各地で豪雨による河川の氾濫や土砂災害、地震などの災害が発生しています。特に局地的な豪雨による大規模な災害が増えています。表があります。発生年月、災害名、主な被害の順に読みます。平成7年1月、阪神淡路大震災。兵庫県神戸市などで最大震度7を記録。死者6434人。大都市直下で真冬の早朝に起きたため、大きな被害となった。平成16年7月、新潟、福島での集中豪雨。新潟県中越地方で堤防が決壊。死者16人。民家が倒壊、流出した。平成16年10月。新潟県中越地震。旧川口町で最大震度7を記録。死者68人。土砂災害により、旧山越村などが一時孤立した。平成19年9月、 台風第9号。関東などで大雨暴風被害が相次いだ。死者1人。本県でも神田町で総雨量594ミリを記録。負傷者4人。西毛地域で道路崩落により集落が孤立した。平成23年3月、東日本大震災。宮城県栗原市で最大震度7を記録、死者1万9000人超。東北地方沿岸を津波が襲った。本県でも桐生市で最大震度6弱を記録、死者1人。負傷者41人。平成26年8月、広島での豪雨土砂災害。局地的な大雨により、広島市で住宅地付近の山が崩れ、大規模な土石流が発生。死者77人。平成27年9月、関東東北豪雨。関東で総雨量600ミリ、東北で500ミリ超を記録、死者8人。茨城県常総市では、鬼怒川が決壊し、市街地に水が溢れた。平成28年4月、熊本地震。益城町で最大震度7を記録、死者247人。九州各地で土石流などの土砂災害が発生した。平成28年8月、台風第10号、東北、北海道で記録的な大雨暴風となった。死者22人。岩手県岩泉町のグループホームに濁流が流れ込み、利用者9人が死亡した。平成29年7月、九州北部豪雨、福岡、大分県で観測史上最も多い記録的な雨量を観測、死者36人、河川の氾濫や土砂崩れなどが発生した。表終わり。本県の地理的な特徴と災害。群馬県は面積の約3分の2を山地が占めています。このため、県内を流れるほとんどの河川が急流河川です。このような地形の特徴により、過去にも台風などで河川が氾濫し、河川沿いにある道路や集落が大きな被害を受けました。また、地震については、本県を震源とする大規模地震は近年発生していません。しかし、県内には地震を引き起こす可能性のある活断層が複数存在し、今後大規模地震が発生するかもしれません。また、県内には日光白根山や草津白根山、浅間山などの活火山があり、噴火に対する警戒も必要です。災害に備えるために、災害はいつ、どこで、どのように発生するかわかりません。また、災害が発生すると、私たちの生活に大きな影響を及ぼします。日頃から災害に備え、災害が発生した時に、その被害を最小限にするため、県は、県地域防災計画に基づき、様々な対策をしています。1、災害に強い県土づくり。洪水や土砂災害を未然に防止するため、河川の改修や砂防事業などを計画的に進めています。また、避難場所や避難所となる体育館、公民館など、公共施設を整備しています。2、迅速かつ的確な災害応急対策。災害に備え、救助、救急、医療、消火活動体制を整備するほか、住民や関係市町村などに対する情報の伝達手段を充実させます。3、県民による防災活動の推進。自分の身は自分で守ること、自助が防災の基本です。そのため、県は防災知識の普及に努めたり、 自主防災組織の育成強化など、県民の防災活動の環境を整備したりしています。災害を防ぎ、被害を軽減するには、自助、共助、公助の連携による地域防災力の向上が欠かせません。その具体的な取り組みを紹介します。地域防災力を高めよう。地域防災力を高めるための3つの要素として、自助、共助、公助があります。大規模災害が発生した場合、一つの要素だけでは被害の拡大を防ぐことはできません。これらが互いに連携することで災害時の大きな力となります。自助とは自分の身を自分の努力によって守ることです。例えば、非常用物資の備蓄や家具の転倒防止など日頃から家庭で備える。防災に関する知識や経験を身につける。共助とは、地域や近隣の人が互いに協力し合うことです。例えば、高齢者や障害のある人など、配慮が必要な人の避難を手伝う。地域の人の避難誘導をする。怪我人や病人の救護を手伝う。公助とは、国や都道府県、市町村、消防機関、警察、自衛隊など、公的な機関による救助、援助などのことです。例えば、怪我人の救出や瓦礫の撤去、避難所の開設、炊き出しを行う。救援物資の受け入れ、配送や仮設住宅の建設をする。自助、自分の身を自分で守る。いざという時のために、日頃から何をすればよいのでしょうか。防災の専門知識や技能を持ち、防災意識の啓発などを行う、日本防災士会群馬県支部長の飯塚宗男さんにお聞きしました。継続した備えを。県内各地で防災イベントなどを開催すると、地域により防災意識の高さに差があると感じます。また、大災害の直後は防災活動が盛んになりますが、その後下火になってしまいます。定期的に訓練に参加する、訓練で得た知識を家族で共有する、備蓄品を用意しておくなど、一人一人が活動を継続することが大切です。私もイベントを開催するときは、内容が参加者の心に残るよう、自衛官として派遣されたときに見た被災地の様子を話したり、新聞紙でできるスリッパ作りなど、楽しく体験できるコーナーを設けたりしています。また、家庭で備蓄をするときは、保管場所を一つにしてまとめておくことが重要です。そうすれば、いざというときに慌てなくて済みます。群馬県は安全だという意識を払拭し、自分の命は自分で守ることを普段から意識してほしいですね。そのことが共助にもつながります。防災メモ。災害情報はどこから得られるの？災害全般の情報。県ホームページ、防災トップページ、http://www.perref.gunma.jp/05/a/551000.html 河川や道路の情報。県が管理する道路の通行規制などの情報を入手したり、県内の河川や道路の状況をライブカメラで見たりすることができます。県土整備部防災情報。http://www.kendobosai-gunma.jp/gismap/index.html 非常用持ち出し品非常用備蓄品チェックリスト。 10-10。避難時にすぐに取り出せる非常用持ち出し品。携帯ラジオ。預金通帳印鑑。現金。懐中電灯予備の電池。ライター。ナイフ缶切り。手袋。タオル。マスク。医薬品。身分証明書のコピー。下着類。生理用品、水、食料。復旧までの数日間、約3日間に必要な非常用備蓄品。トイレットペーパー、ガスコンロ、家族約3日分の水、食料、シャンプー、石鹸、救急薬品、歯ブラシ、毛布、ブルーシート、ビニール袋、筆記用具、自分や家族に合ったもの、粉ミルク、おむつ、哺乳瓶、メガネ、補聴器、防寒着。災害が発生した時の避難はどのようにしたらいいの？市町村が発表する避難準備情報を28年12月に名称変更を防災無線のほか、インターネット、スマートフォンなどでも入手することができるので、適切に行動してください。避難準備、高齢者等避難開始、避難に時間を要する人、高齢者、障害のある人などと、その支援者は避難を始めましょう。その他の人は避難の準備をしましょう。避難勧告。速やかに避難しましょう。外出するとかえって危険な状況では、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に避難しましょう。避難指示、緊急。まだ避難していない人は、直ちに避難しましょう。外出するとかえって危険な状況では、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に避難しましょう。共助、地域で助け合う。群馬地域防災アドバイザーは、防災士資格を取得し、市町村と共同して地域の自主防災組織のリーダーをサポートする県独自の制度です。29年8月現在、県内で115人が登録しています。地域防災力を向上させるため、県は31年度までに350人のアドバイザーの養成を目標としています。身近な人を守るために、28年度に養成講座を受講し、現在、群馬地域防災アドバイザーとして活躍する中澤優子さん、高崎市に今後の抱負を伺いました。防災に関心を持つきっかけとなったのは東日本大震災です。震災後に被災地と同じ大きさの揺れを起震車で体験し、身動きができないことを痛感しました。子供が生まれてからは災害時にこの子を守れるだろうかという不安もあり、本格的に防災の勉強を始めました。群馬地域防災アドバイザー防災士養成講座では、受講の過程で防災士の資格を取得でき、また群馬県の災害の特徴について詳しく知ることができたのでよかったです。それが縁で避難所の運営訓練を見学することができ、自分や家族を助けるだけではなく、地域で助け合う共助の大切さも分かりました。地域の人にも防災の大切さを知ってほしいので、将来は親子向けの防災講座を定期的に開くのが目標です。その時は多くの人に参加してもらえるよう、身近なところで短時間で開催するなどの工夫をしたいと思います。防災知識を持つ人が地域に増え、自治会などと協力することで、実際に災害が起きた時に速やかな避難につなげられると思います。 今後も防災の知識や経験を増やし、いざという時に地域の役に立ちたいです。また、アドバイザーの活動がより活発にできるよう、県にはアドバイザー同士が連携できる環境づくりをしてもらえるといいですね。群馬地域防災アドバイザー防災士養成講座受講者を募集します。日程、12月16日土曜日、17日日曜日。時間、午前9時から午後6時。会場、高崎市総合保健センター。高崎市高松町。対象、自主防災組織の役員、消防団員、地域防災に関心のある人で、市町村からの推薦を受けた人。定員105人、先着順。受講料1万1000円。申し込み期間、9月25日月曜日から10月23日月曜日。申し込み方法、所定の申し込み用紙、申し込み用紙配布場所、県庁危機管理室、市役所、町村役場防災担当課、問い合わせ先、県庁危機管理室、電話、ファクス、下記。公助、情報提供を充実させる。Lアラートは、国や地方公共団体などが発信した災害に関する情報をテレビやラジオ、インターネット事業者に自動的に一斉配信できるシステムです。これにより住民は多様なメディアを通じて迅速確実に情報を得ることができます。多くの人に早く伝える。Lアラート活用の利点について、県庁危機管理室の行方誠情報通信係長にお聞きしました。Lアラートは19年の新潟県中越沖地震や23年の東日本大震災の時、メディアにより情報が異なったり、住民への情報伝達が不十分だったりしたことを教訓に、総務省の提言により開発されました。8月から県と全市町村で運用を開始しています。従来は行政機関やライフライン事業者などの情報発信者が複数のマスメディアに個々に情報を発信していたため、迅速さや正確さに欠ける場合がありました。今後は情報発信者が L アラートに発信するだけで複数のマスメディアに一斉配信できます。住民はテレビやラジオ、スマートフォンのアプリなど様々なメディアから情報を迅速に得ることができます。県は関係機関と連携して L アラートが円滑に機能するよう努めていきます。県民の皆さんには災害情報を入手した場合、必要に応じてさらに詳しい情報を収集し、適切な判断、行動をしてほしいですね。緊急消防援助隊の関東ブロック合同訓練を実施します。緊急消防援助隊は、大規模災害が発生した時に被災地から要請を受け、都道府県の枠を超えて防災ヘリや緊急車両で駆けつける消防の応援部隊です。現在、全国で5826隊、県内で94隊が登録されています。東日本大震災や関東東北豪雨では本県からも出動しました。毎年実施している関東ブロック1都9県合同訓練を今年度は10月24日火曜日、25日水曜日に前橋、高崎、桐生、太田市で実施します。ご利用ください。自力での避難が困難な人を守るための土砂災害警戒避難確保計画作成の手引き。28年8月の台風第10号による河川の氾濫で、岩手県のグループホームで逃げ遅れによる死者が出ました。これを機に、 要配慮者利用施設の警戒避難体制の整備が進められています。6月に土砂災害防止法が改正され、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。そこで県では、要配慮者利用施設における土砂災害警戒避難確保計画作成の手引きを作成しました。県ホームページ http://www.pref.gunma.jp/06/h/46g__html からご覧になれます。問い合わせ先、県庁砂防課、電話 027-226-3633、ファクス 027-243-1680、募集しています。群馬消防団応援の店、登録店舗。県では、仕事を持ちながら地域のために活動している消防団員を地域を挙げて応援するため、消防団員に優遇サービスを提供する群馬消防団応援の店を募集しています。サービス内容、料金の 5% 引きなど、登録方法、所定の申請用紙、申請用紙入手先、県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/05/a/55g_0005.html 問い合わせ先、県庁消防保安課、電話 027-897-2686、ファクス 027-221-0158。 問い合わせ先、県庁危機管理室、電話 027-226-2244、 ファクス 027-221-0158。 以上、今月の特集は、いざという時のために地域防災力を高めようでした。大沢正明知事コラム、赤いたすき富岡製糸場物語。先日、世界遺産登録3周年記念事業として富岡市が制作した映画、赤いたすき富岡製糸場物語の完成披露試写会に行ってきました。この映画は、明治初期に日本の近代化を牽引した富岡製糸場での生糸の生産を支えた若き工女たちの物語です。私はこの映画を見て心から感動しました。一等工女が身につける赤いたすきを目標に、全国から集まった工女たちが頑張る姿や、近代国家を作り上げるために大きな原動力となった富岡製糸場とその存在価値、世界と富岡製糸場との関わりなど、そのすべてを映画が伝えてくれています。10月7日から県内2カ所の映画館で、12月2日から東京都渋谷区の映画館でも上映されますので、ぜひ多くの人に映画を見てほしいと思います。また子供たちにも富岡製糸場がどのように世界に貢献し、日本が近代化を成し遂げたのかを映画を通して学んでもらいたいと思います。県民リポーターだより、アガパンサスの花、目黒正夫さん、前橋市。7月上旬に紫君子蘭の青い花が咲きました。この花はアガパンサスとも呼ばれ、 雨に強く水に濡れても凛としています。ある日夕立がありました。アガパンサスも雨に濡れ、花びらには水滴がついていました。よく見ると、その水滴の中に、アジサイの花が映っていました。県民リポーター、実践受付中。詳しくは、県庁広報課まで。電話 027-226-2171。他のリポーターの記事は、県ホームページ。http://www.pref.gunma.jp/01/b/211126.html でご覧になれます。インフォメーションお知らせ。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。Y グループレフ。放送時間、月曜から金曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング。放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分。群馬交響楽団定期演奏会情報。期日、10月14日土曜日。開演時刻、午後6時45分、6時開場。会場、群馬音楽センター、高崎市高松町。内容、指揮、大上英治。ピアノ、伊藤圭。曲目、シューマン。ピアノ協奏曲異端調作品54、チャイコフスキー交響曲第5番補端調作品64。入場料 S 席4600円、 A 席4100円、 B 席3600円、 C 席自由席2100円。入場券販売場所、群馬音楽センター、チケットピア、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町など、群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますのでお問い合わせください。その他、障害者手帳をお持ちの方、29年4月1日現在、満70歳以上の方、学生25歳以下は、S、A、B 席は500円引き、C 席は600円引きです。なお、入場券の割引は、群馬交響楽団事務局への申し込みだけとなります。申し込み問い合わせ先、群馬交響楽団事務局。電話 027-322-4316。ファクス 027-322-4943。9月は認知症理解促進月間です。9月21日の世界アルツハイマーデーにちなみ、県では9月を認知症理解促進月間としています。期間中は講演会などを開催し、認知症に関する正しい知識と理解の促進を図ります。認知症は特別な病気ではなく、誰もが発症する可能性のある病気です。認知症の人と家族が住み慣れた地域で暮らすことができる社会を目指して、認知症への理解を深めてみませんか。世界アルツハイマーデー記念講演会。期日、9月17日日曜日。時間、午後1時から4時。会場、県社会福祉総合センター。前橋市新前橋町。内容、認知症を認知症疾患医療センターをよく知ろうをテーマに、県認知症疾患医療センター医師などによるシンポジウムを開催します。定員300人先着順。費用無料。申し込み方法、ファクスまたは E メール、 代表者の氏名、勤務先、職種、参加人数を記入してください。申し込み、問い合わせ先。認知症の人と家族の会、群馬県支部。電話、027-289-2740。ファクス、027-289-2741。E メールアドレス、misato@xp.wind.jp。 認知症コールセンターをご利用ください。認知症の人や家族などの相談に応じています。気軽にご利用ください。相談日、月曜から金曜日、祝日を除く、時間、午前9時から午後5時、相談内容、認知症の介護などに関する相談、相談方法、電話、費用、無料。相談、問い合わせ先、認知症コールセンター、電話 027-269-4432、ファクス 027-264-3522。群馬マラソンの開催と交通規制のお知らせ。期日11月3日金曜日、競技時間午前9時から午後3時、メイン会場正田醤油スタジアム群馬、前橋市敷島町。内容、県内外から1万5000人が参加する県内最大のマラソン大会、フルマラソン、10キロマラソン、リバーサイドジョギング約 4.2 キロの3種目があります。交通規制、午前8時頃から午後3時頃にかけて、前橋市高崎市で選手の通過に合わせて実施します。コース沿線や周辺道路は混雑が予想されます。規制時間や迂回路など詳しくは、群馬マラソンホームページ、http://www.g-marathon.com/をご覧ください。問い合わせ先、群馬マラソン実行委員会事務局。電話 027-254-4992。ファクス 027-254-5994。ロングトレイルの名称が群馬県境稜線トレイルに決定。県が整備を進めているロングトレイルの名称が群馬県境稜線トレイルに決定し、8月11日に開催された山の日記念21世紀の森祭りで発表となりました。群馬県境稜線トレイルおすすめルートマップをご利用ください。内容、全5エリアごとのおすすめルートや周辺温泉地、周辺観光情報の紹介。企画、A4 番16ページフルカラー。配布場所、県庁県民センター、県行政県税事務所、群馬総合情報センター、群馬ちゃんち、東京都中央区銀座、県東京事務所、千代田区平川町、県大阪事務所、大阪市北区梅田、県名古屋事務所、名古屋市中区栄、中之条町役場、嬬恋村役場、草津町役場、みなかみ町役場、中之条町観光協会、島温泉協会、嬬恋村観光協会、万座温泉観光協会、草津温泉観光協会、みなかみ町観光協会、その他周辺観光施設。問い合わせ先、県庁スポーツ振興課、電話 027-226-2081、ファクス 027-224-8780。 県議会第3回前期定例会、9月20日水曜日に開会し、本会議と委員会は 誰でも簡単な手続きで傍聴できます。日程、議事予定。9月20日水曜日、本会議、開会、提案説明。25日月曜日、本会議、質疑及び一般質問。26日火曜日、本会議、質疑及び一般質問。28日木曜日、本会議、質疑及び一般質問。10月2日月曜日、常任委員会。3日火曜日、常任委員会。5日木曜日、特別委員会。11日水曜日、本会議、委員長報告、議決、決算提案説明。16日月曜日、決算特別委員会、分科会。17日火曜日、決算特別委員会、分科会。24日火曜日、決算特別委員会、総括質疑、採決。11月2日木曜日、本会議、決算委員長報告、議決。開会時刻、午前10時予定、費用、無料。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。その他、本会議と決算特別委員会総括質疑は、県議会ホームページ、http://www.gunma-perf.stream.jfit.co.jp/からご覧になれます。また、質疑及び一般質問は、群馬テレビでも生中継します。問い合わせ先、県議会事務局政策広報課、電話 027-897-2892、ファクス 027-243-4211。不動産合同購買を実施します。県と市町村が差し押さえた不動産を売却し、滞納した税に充てる合同購買を実施します。中部地区、期日11月28日火曜日、会場、県地域防災センター、前橋市上細井町、県前橋合同庁舎敷地内、問い合わせ先、県前橋行政県税事務所、電話 027-234-1814、ファクス 027-234-3345、西部地区、期日11月24日金曜日、会場、高崎市役所、高崎市高松町、問い合わせ先、県高崎行政県税事務所、電話 027-322-6297、ファクス 027-326-7076、吾妻地区、期日、11月29日水曜日、会場、中之条町役場、中之条町、中之条町。問い合わせ先、県吾妻行政県税事務所、電話 027-975-3300、ファクス 027-975-4602。 利根沼田地区、期日12月1日金曜日、会場、県利根沼田振興局庁舎、沼田市薄根町。問い合わせ先、県利根沼田行政県税事務所、電話 027-822-4336、 ファクス 027-824-3306。 東部地区、期日11月22日水曜日、会場、県太田合同庁舎、太田市西本町。問い合わせ先、県太田行政県税事務所、電話 02-7631-3261、ファクス02-7631-5316。共通事項、受付開始時刻午後1時、その他、購買が実施されない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。全般的な内容について詳しくは、県ホームページ、http://www.peref.gunma.jp/04/a/431031.html をご覧ください。スクールカウンセラー。いじめや不登校など学校生活における問題の解決に資することを目的に、県内の公立小中学校、中等教育学校、県立高等学校に配置するスクールカウンセラーを募集します。勤務期間、30年4月2日から31年3月8日。対象、30年4月1日現在、69歳以下で、心身ともに健康な次のいずれかに該当する人。臨床心理士または精神科医。児童生徒の臨床心理に関して、高度に専門的な知識及び経験があり、学校教育法第1条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、常勤講師、助教の職にある、またはあった。大学院修士課程を修了し、1年以上の心理臨床業務、または児童生徒を対象とした相談業務の経験がある。大学または短期大学を�卒業し、5年以上の心理臨床業務、または児童生徒を対象とした相談業務の経験がある。医師で1年以上の心理臨床業務、または児童生徒を対象とした相談業務の経験がある。選考方法、書類選考、面接。申し込み期間、10月2日月曜日から16日月曜日。申し込み方法、所定の申し込み用紙。申し込み用紙配布場所、問い合わせ先、県庁義務教育課、電話 027-226-4619、ファクス 027-243-7759。申し込み用紙は県ホームページ http://www.peref.gunma.jp/x/23/x/23g_00001.html からも入手できます。県立学校実習助手、寄宿舎指導員採用試験。試験日、筆記試験10月31日火曜日。面接試験など、筆記試験の通過者に通知。試験会場、県庁、前橋市大手町など。職種採用人数、実習助手、工業助手、一人程度、主に電気系を担当、寄宿舎指導員3人程度。試験内容、筆記試験、一般教養、専門、小論文。特別選考試験受験者は、専門、小論文。面接試験など、適性検査、実技、面接。実技は実習助手だけ。受験資格。一般受験者、次のすべてに該当する人。昭和48年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた。高等学校、中等教育学校後期課程を含む、を卒業した。 2030年3月31日までに卒業見込みを含む。工業助手特別選考試験受験者、次のすべてに該当する人。昭和43年4月2日から63年4月1日までに生まれた。高等学校、中等教育学校後期課程を含むを卒業した。現在、民間企業などに正規職員として勤務している。平成30年3月31日時点で、同一の民間企業などに継続して10年以上勤務した経験があり、熟練した技能を有する。出願期間、9月7日木曜日から22日金曜日。出願方法、所定の出願用紙。出願用紙配布場所、問い合わせ先。県庁学校人事課、電話 027-226-4597、ファクス 027-243-7759。ロシアフェスティバル in 群馬。期間、9月8日金曜日から10日日曜日。時間、午前10時から午後6時。10日は4時まで。会場、県庁、前橋市大手町。内容、ロシアに関する展示や発表、食品の販売など。費用、無料。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、日本ロシア協会群馬事務局。電話 080-3739-6485。ファクス 027-381-5571。救急の日記念講演会。9月9日の救急の日を含む1週間は救急医療週間です。これにちなみ講演会を開催します。期日9月8日金曜日。時間午後2時30分から4時。会場、高崎市市民活動センターソシアス。高崎市足門町。演題、講師。救命限界に挑戦する。萩原修一、群馬大学大学院救急医学講師。活躍する女性救命士、そごう元木。太田市消防本部警防課救急係消防司令補。定員200人先着順。受講料無料。申し込み方法。当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、県庁医務課。電話 027-226-2534。ファクス 027-223-0531。以上、インフォメーションお知らせでした。イベント情報。心にググッと群馬、ワクワク体験新発見。ググッと群馬観光キャンペーン。2017年7月1日から9月30日。県観光情報誌、ググッと群馬夏特集号に掲載されている主なイベントを紹介します。詳しくはお問い合わせください。内容が変更になることがありますので、お出かけの際はご確認ください。名称、あげぶね八田川めぐり。日程、時間。10月29日日曜までの土曜日、日曜日、祝日、午前10時から午後4時、会場。群馬の水郷、板倉町岩田。内容。板倉の伝統文化である揚げ船の上からゆったりと心休まる風景を楽しめます。費用。一般1000円。小学生以下無料。問い合わせ先、板倉町産業振興課。電話 027670-4040。ファクス 027670-4041。問 当日の運行状況、午前8時30分から午後4時、電話02768211。名称、頑張る群馬の中小私鉄フェア。日程、時間、9月10日日曜、午前9時30分から午後3時。会場、上信電鉄本社、車両研修場、高崎市鶴見町。内容、鉄道グッズの販売会や運転シミュレーター体験、ミニトレインの運行などを行います。費用、無料。問い合わせ先、上信電鉄、電話 027-323-8073、ファクス 027-323-8650。名称、伊勢崎花火大会。日程、時間、9月16日土曜、午後6時30分から7時30分。会場、ラブリバー親水公園うぬき、伊勢崎市安堀町。内容、多彩なスターマインと音楽の共演が楽しめます。費用、無料。問い合わせ先、伊勢崎市文化観光課。電話、027024-5111。ファクス、027021-3352。名称、追い神温泉そば祭り。日程、時間、9月23日土曜、24日日曜、午前11時から午後3時、入場は2時30分まで。会場、利根観光会館、沼田市利根町。内容、そば打ち認定大会や写真展示、地元産のそば粉を使った、そばや物産の販売などを行います。費用、無料。問い合わせ先、利根町観光協会。電話 027820-5050。ファクス 027856-3350。編集室独り言、9月号。子供の成長。私の娘は、春から大学生になり、実家を離れて学生寮で生活しています。元気でやっているのだろうか、という心配から、時々メールなどを送信するのですが、親からのメッセージを気に留める様子はなく、連絡があるのは頼み事がある時です。先日、久しぶりに連絡があった時は、成人式で着る振袖の相談でした。成人式は再来年の1月なのに、レンタルの予約をしたいというのです。まさかこんなに早く予約が必要だとは思ってもいませんでした。振袖の展示会の案内が届いていたことを思い出し、慌てて確認すると、数日後に展示会が行われることが分かったので、早速娘と出かけました。会場に行ってみると、昔ながらの古典的な柄や現代風で可愛らしいデザインなど、色とりどりの振袖に心が躍りました。娘は、はじめはすごいねと圧倒されている様子でしたが、自分であれこれ見て回り、気に入った着物を見つけてきました。一人では何も決められないだろうと思っていましたが、だんだん自分の意見を持つようになった姿を見て、子供扱いしてはいけないなと感じました。子供の成長は喜ばしいことですが、手がかからなくなればなったで、もう少し世話を焼いていたいような複雑な気持ちです。小菓子は直子。以上で、声の広報、県からの便り、平成29年9月号を終わります。